ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌狩圭也と丸岡亜美がお送りします。今回のゲストは株式会社中庭の中尾弘樹さんです。中尾さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい、では早速なんですけども、
はい、
あの株式会社中庭さんの会社紹介と、あとはやってらっしゃる事業、あとはビジョンみたいなところも簡単にお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、では改めましてよろしくお願いします。会社名が株式会社中庭と言いまして、代表取締役をさせてもらっている中尾弘樹と言います。はい、で、私で3代目の手ぬぐいの製造と販売を、はい、している会社です。だいたい60年ぐらい、やっている会社でして、はい。で、まあ、もともとは、いわゆる下請けの委託加工をやっていた会社なんですけど、はい、まあ、今から16年前にブランドを作りまして、まあ、抽選手ぬぐい虹ゆらという名前で、小売店を6店舗ほど、展開もしております。まあ、自社で全てデザインから製造、まあ、染色ですね。製造から販売まで、やりながら、まあ、私たちが、目指していくっていうのは、まあ、なかなか車両産業である、染色抽選の、まあ、業界、このものづくり、抽選というものづくりを、まあ、残していきたいということで、まあ、自分たちいろんな発信をしているというような会社になってます。はい。
ありがとうございます。なんかこう、抽選っていうところも、こう、昔から続いてきて、こう、なかなかね、こう、特殊な技術というか、だと思うんですけど、ね、なんかこう、特徴とか、二重浦さんとか、
そうですね。はい。
ありますか、
うん、はい。もしかすると、皆さんおうちに、抽選って気づかないまま、抽選の手ぬぐいを持ってる可能性はすごくある、ね。
はい。はい。
で、その特徴の一つに、まあ、手ぬぐいを、裏を、表はいろんなデザイン入ってると思います。で、裏をめくってもらったときに、裏までしっかりと染まっていると。うん、いやこれすべて抽選なんです。で、抽選っていうのは、染色なので、染め物なんですね。抽選以外にも手ぬぐいっていうのはあって、まあ、それはいわゆるプリントと呼ばれるものですよね。はい。とか、まあ、なせんと呼ばれるものに関しては、基本的に生地の、まあ、表面にこう、図柄を載せるんですけど、裏までね、浸透はしないので、まあ、裏はちょっと、白っぽかったり、染料がこう、少し薄かったりみたいな感じなんですけど、抽選の場合は裏表しっかりと、まあ、染まると。うん、なので、実は知らない間に皆さん抽選の手ぬぐいは使っている可能性もあるという、非常の中に密かにあったりするものなんですね。
うん、
で、まあ、裏表染まるっていうのが特徴の一つ目で、それ以外にも、まあ、染色なので、私たち、抽選手ぬぐい、虹ゆらという名前でやってるんですけど、その名前の由来が、にじみと揺らぎなんです。
うん、
はい。にじんだり、揺らいだり、虹ゆらという形にしてるので、にじむっていう、はい。色と色がこう混ざり合って、にじんでいくっていうのが、抽選の、手ぬぐいの特徴のもう一つの部分であって、やっぱりその自然と色と色が滲み合うのってプリント機械ではできない、はい、味になったりっていう感じでしょうかね。はい。
はい。ありがとうございます。そこも実際中尾さんとお話しさせてもらったり、虹浦さん知る中で、確かにこういうの見たことあるなっていうところで、あ、そもそも技法違うんだな、抽選っていう技術だったりとか、虹浦さんのその、いわゆるこの、なんていうんですかね、こう、にじみとかやると、あと色がこう混ざってるような、こう、
そうですね、
淡い優しい、はい、このもう、あ、こういう、なんか全然その普段他のやつを見てるのとも全然違うんだなっていうのを、すごいこう、関わる中でちょっとこう、感じたんですけど、なかなかそこってこう、意図的にこう感じて気づいたりとかされてる方、ね、少ないかもしれないですけど。
そうですね。はい。なので、まあ、抽選の手ぬぐいと思って使ってる人は多分、ね、抽選っていうのをこう、知らなかったら絶対、ないことなので、まあ、まずは、 抽選っていうものづくりがあるんだよ。しかも、意外と日常の中にありますよっていうのを、まあ、知ってもらうっていうところから、まあ、ブランドを作って、で、一般の方に直接商品を販売して、知ってもらうっていうのを、まあ、やっていって、まあ、その中で、抽選に興味が出た人が、まあ、職人になって、まあ、ものづくりを、ね、うちに入社して、こう、抽選というものづくりをやっていってくれる可能性もあるんで、はい。まあ、まずは知ってもらうっていうのが、ブランド立ち上げの、きっかけでもあり、で、まあ、これからもいろんな人に、こう、発信し続けるっていう部分はありますね、はい。
ありがとうございます。そうですよね。こう、なんていうんですかね。こう、まあ、気づかれてない人もいる中で、あえてこう、小売りにチャレンジしたりとか、その職人さん育てなきゃとか、あと、抽選っていうものを、こう、ある種、こう、知ってもらうことで、こう、世の中に、こう、なんですかね。まあ、広めていくじゃないですけど、そういうことも、こう、リスク取りながらやられてるなと思うんですけど、それは、こう、なんでなのかなというか、なんか、どういう思いをもとにしながらやってらっしゃるのかとかっていうのを、ちょっと、伺いたいんですけど。
あ、なるほど。はい。
はい。
そうですね。まあ、製造だけしかしてなかった工場が、やっぱり小売りやるっていうのは、それ相応のリスクではあるんですけど、うん、もう逆に言うと、もうそれしか道がなかったっていうのも、そう、はそうですし、まあ、下請けっていう状態で、まあ、この先、工場として、事業として続けていくっていうのは、まあ、はっきり言ってすごく先のない、明るい未来がないことをこう続けていくような、やっぱり気がしていたので、まあ実際にブランドを立ち上げたのはうちの会長なんですけど、会長自身もやっぱりものづくりを何十年とやってくる中で、まあね、抽選というものづくり、やってみたら意外と楽しいことではあるんですけど、まあ、下請けっていう状態で日の目を見ず、それからまあベテランの職人さんが年を重ねていって若い人がいないっていう状況を、まあ20年、30年とこう、工場を経営していく中でやっぱり感じていて、で、やっぱり若い人が入ってくるにはこう先を見せないといけないっていうのは、当然、はい、あったので、今のものづくりだけを続けるっていうのはとてもじゃないんですけど、まあ、若い人が入ってきて、まあ、抽選ってものづくりに魅力を感じますけど、じゃあその先、これを続けていけるかっていうと、なかなかその先まで見せれないっていうのが、当然ありましたし、なので、まあリスクを、取ってあえてやったというよりも、工場を残していくならもう、ブランドを立ち上げて、自分たちで抽選を発信していかないと、まあ、そもそも生き残っていけないんで、逆に言えば、リスクを取ったというよりも、もう、それをやらないことの方がリスクだったというか。
なるほど。ある種やらざるを得ないみたいなところもあったんですね。市場環境とかところ、
はい。なので、で、ブランドを立ち上げて。ただ、うん、まあ、それを、ね、ブランドを立ち上げてお店をやっていくっていくと、やっぱりまた違う小売りの事業になってくるので、
うん、
まあ、結構、賞賛がきちんとあるように、ブランドとして、一応その、今までにない、手ぬぐいにないようなデザインであったりとか、若手の作家さんをこう起用してデザインを起こしてみたりだったりとか、まあ、こう、ある意味、こう、手ぬぐい業界もブランドがいくつかあるんですけど、まあ、その中でもある程度、ちょっとこう、目立つような形。で、若い人にもこう、手に取ってもらえるようなデザインでっていうので、ブランドはスタートしたっていうのが、はい、あって、まあ、それがある程度ブランド立ち上げた時に、こう、メディアさんからの、取材等々注目をいただいて、はい。おかげさまで店舗をこう6店舗まで増やすことができたので、
うん、
はい。まあ、リスクを背負ってというよりももう、それしかないよ、ね。
そうみたいな。
そうですね。はい。っていうので会長は、スタートさせた感じですね、
うん。
で、私自身もそのブランド立ち上げ当初は実は中根に入社はしていなかったんです。
うんうんうん、
はい。ただ私、先ほど紹介はしてなかったんですけど、
はい。
立場的に婿養子という立場で、
はい。
はい。この会社を2021年に継いで、
うん、
3年目なので、今のうちの奥さんと、ちょっと、うん、はい、余談になっちゃうんですけど。
いやいや、もう大事なお話なので、はい、ぜひ、はい。
まあ、お付き合いしてる頃から、今の会長の姿を見てたっていうのもあったので、 はい。まあそういう話だったりとか思いとか、で、ブランドを立ち上げてやっていくっていうのは、で、中世のものづくりを残すっていうのは、まあ、やっぱりその当時の私にとってはすごく輝いて見えたっていうのがあったので、まあこの人と一緒に、中世っていう、まあものづくりを残していくのに何かできないかなっていうのはやっぱり、その当時から、思いとしてはありましたので、まあ共感も当然してましたし、はい。尊敬もしてたっていうところで、はい。
なるほど。なんかこう、ある種、その、まあ、抽選とか、まあ、ちょっと、意地悪な言い方すると、まあ、世の中のいろんな技術とか、こう、残っ
そう
て
でき
たものを、
す
まあ、なくなっていくものじゃないですか。ってなった時に、
はい。
こう、抽選みたいな技術も残していくっていうところに共感もしながら、中尾さん個人としては、やっぱりその、今の会長さん
そうで
と、
すね。
こう、なんか一
はい。
緒に仕事したいとか、そういうなんか思いとかがあられたんですか？
そうですね。まあ、だから個人的に言ってしまうと、入社するまではその手ぬぐい抽選っていうのははっきり言ってね、全く興味のないものだったのが正
そう
直な
で
と
すよね。なかな
こ
か
ろ。
最初はそうなりますよね。
そうなんですよ。で、なので、抽選を知るきっかけの入り口はやっぱり、まあ、うちの奥さんであり、うちの今の会長、義理の父親っていうので、まあ、その会長がやっぱりすごく、苦しい部分もありつつも、楽しそうに、やっぱりこう、ものづくりっていうのを熱く語ってるっていう姿を見て、まあ、やっぱりこう、こういう大人になっていきたいなっていう思いがあったので、抽選が好きだから、まあ、ごめんなさいね。今は多分うちに、職人として入ってきてる子だったりとか、まあ、スタッフだったりとか、あとデザインの子たちは、やっぱり抽選が好きで、虹浦さんの抽選、うちのデザインが好きで、ものづくりが好きでっていうので入ってきてくれてる子たちがやっぱり大半、なので、それはそこにすごい嬉しいことなんですけど、もともと私、代表の私自身は、やっぱり会長が好きで、会長が面白い。この人がやってる仕事を自分もしたいっていう、はい。まあそういう思いが最終的にこうありましたし、まあ、ただやっぱり、その当時働いていた会社がそれなりの大きな会社ではあったので、まあそこを辞めて、言うと、まあ、全く知らない世界で、っていう葛藤もあったんですけど、まあ、これはここまでお話をして いいのかわかんないんですけ
で
ど、
ももちろん自由に、
まあ、それで悩んでいて、ちょっとこう、まあ、やっぱり前職の仕事っていうのはある程度自分の中で、目指していた仕事に就けたっていうのもあったので、はい。まあ、それを辞めてまで、まあ、知らない仕事を、ただ単に会長が面白
面白いですよね、そ
い。悪
の
い。はい。
思いの、
そう、思いがけない。そう、行くのもっていう、やっぱりね、まあ、いい大人なので、どう、どうっていうのはあったんですけど、まあ、タイミングですごく大きな事故をね、ちょっと車でしてて、まあ、幸いなことに、無傷にって、生還して、はい。大きなトラックとぶつかった事故だったんですけど、よく生きてたなっていうような事故の中で、まあ生き延びたっていうので、はい。まあそこで一旦ね、リセットされたじゃないですけど、考え方として、じゃあもうとりあえずは、あんまりこう理屈で考えるよりも、面白いなと思う会長、で、この会長がやってる仕事に携わってみたいなと、いうので、最後、こう、決断として振り切れたっていうのが、25歳の時ですかね。はい。
すごいですね、
なの
確かに。
で、はい。まあ、最終的には入社したっていう形なので、はい。そうですね。最後は理屈じゃなくて、もうなんか、勢いというかね。まあ、その、事故の衝撃でね、もしかして頭を打ったかもしれないですし。
そうですね、ちょっとネジが何本かポポ
そ
ポンっ
う
て
です
取れ
ね。
て
まあ、飛んでったおかげでね、もしかしたら、はい。話ですけど、まあまあ、それは笑い話として
そうですね、今だ
はい。
から笑えるやつですね。
そうですね。優先のきっかけの、きっかけでやっぱりうちの会長の思いね。はい。
なるほど。ありがとうございます。あれですか、それこそパートナーさんとか周りとかはなんかほんまに行くんかとか、会長さんとか最初どう言われてたんですか？
まあ、すごく、こうね、突っ込んだ話になっちゃいますけど、うちの奥さんはやっぱり、今、前回勤めてた企業で、しっかりやってる方が、いいと。 いう意見がありました。ちょっとうちの奥さんもね、その当時、お店の店長やったりとか、仕事に携わってたので、やっぱり大変さだったりとか、まあ、やっぱり大手の企業と違う部分も、やっぱり当然中小企業というのはあるので、まあ、そのあたりすごく心配してたので、はい、反対でしたね。
会
で、
長
ま、
さんとかは、
会長は、まあ、もともとは、これもまた、どっちが言った言わないになって、ごちゃごちゃ結果するんですけど、会長から、まあ、結婚を機に、どちらでもいいけど、うちに来るかって誘ってきたのは会長なので、会長としてはね、これブランド立ち上げてこう勢いよく乗っているときに、なかなかこう販売の方を、仕切っていく人間っていうのが、やっぱり、その当時いなくて、まあ自分一人にこう、なかなかできない部分も、はい、工場と販売とっていうのをね、一人で見るのはなかなか大変なので、来て欲しかったと思うんです。
なるほど。
今となってはお前が言ってきたんやろって言われ
面白いですね。
おお、はい。ね、ありがちなんです。違い、いや、違うって話だね。今も飲んでるとそんな話になったりもしますけど。はい。なので、実際にうちの奥さんはあんまり、来てほしくなかったっていうのは、やっぱり、はい。会長はやっぱり来てほしいだろうなというところで。うちの親にはね、事後報告なんで、まあ、あんまりそこは特に何もなくという。
なるほど。なん
あ
か
りま
こう、
す。
まあ、事故のところは結構大きなターニングポイントだっ
そう
た
で
と
す
思うんですけ
ね。
ど、なんかこう、それまででもこう、行きたいな、みたいな思いがあったわけじゃないですかってなった時に、こう、印象的だった、あれ結構自分の中でガーンと来たな、みたいなことってあったりしましたか？
ごめんなさい。すごくビジネス的な話っていうよりも、ちょっと人間の、あれ、人間と人間のになるんですけど、
あ、
まあ、
め
よ
ち
く、
ゃめちゃ大好物です。はい、お願いします。
一番最初にやっぱりこの人面白いな、すごいなと思ったのは、大学生の時代ね、初めて行った時に朝の4時ぐらいまでね、寝かしてくれなかったんです。飲みながら。
結
はい。
構、すごい。
そうですね。だから、ずっとね、最初はね、たわいもない話をしながら、やっぱり途中からは、まあ、会社のことだったりとか、中世のものづくりだったりとか、4時ぐらいからやっぱりそのままね、号泣しながら、4時過ぎぐらい、まあ、そんな中までね、北海道行った日ですよ。はい。初めて行った時に、朝まで。っていうそれがやっぱり衝撃で、はい。で、それをきっかけに、やっぱり、お正月一緒に過ごしたりとか、結婚前。ことあるごとにやっぱり家に行って、まあ、乗って、話してっていう。それをやっぱりね、数年続けてたので、それでやっぱりこう、どんどんどんどんこう、引き込まれていったというか。まあ、うちの会長、プラス会長がやってる、まあ、中専っていうものづくりってどんなものなのかっていうのにすごくこう、興味が湧いてきたので、なので実際に工場行ってこんなものづくりですっていうのを私一切見てなくてね、実は決めて工場見せられて。そうですね。と
じゃあ
いうの
も
で、はい。で、まあやってた仕事がね、少しこう、前職が海外営業っていう形で、はい。海外に行ってね、その製品を売る仕事をするので、まあ、比較的、その、海外の現地に、送り出す、なんかまあ、教育じゃないですけど、勉強させられてたので、まあ、ある意味経営的な、バランスシート PL だったりとか、まあ、生産管理の部分、現地に行ってからのセールス、みたいな部分をやっぱり4年ぐらい、こう、前職で経験できてたので、はい。まあ、ある程度ね、決算書が何ぞやであったりとか、まあ、販売の営業が何ぞやだったりとかは、まあ、稚拙ながらその4年間で勉強していて、まあ、そういう話もうちの会長ともしてたので、はい。まあ、そこもやっぱり、こう、普段から、一緒にこう、お酒を組み交わす中で まあ、お互いこう、ね、近くなって、っていうところありますかね。はい。
なるほど。じゃあ、こう、もう、ことあるごとに、こう、
そうです
よ、夜中、
ね。
朝までこう、
は
喋り
い。
ながら、最初は、こう、やっぱ、思いみたいな、パッション
そう
みたいなと
で
ころを、こう、なんですかね、
すね。はい、はい。
こう、ある種、注入されながら、もうちょっと、こう、働き始めてからは、そのビジネスという会社の話とか、そういうところもちょっと喋りながらっていうとこ
そう
ろ
で
です すかね。
ね。はい。まあ本当に入社してからが、やっぱり大変でした。もう、はい。やっぱり大きな企業と、企業の、まあ、労働環境の違いであったりとか、まあまあ、その当時、24、5人だったかな。はい、会社と。で、現場がやっぱり15、6、20人近く現場、に携わる仕事があったので、販売のスタッフっていうと店舗も含めて、本当に4人、5人みたいな感じの中でこう、回していたので、まあ当然回ってもいなかったですし、はい。なかなかその営業がいるかといえばいないですし、はい。部署もなければ、はい。私行った初日は自分でパソコンをこう、転がってるのをちょっと見つけてきて、パソコンをまあセッティングして、いや、ないんで一週間合いの当てたりとか。
本当にマジで、
あ、
ほ
そう
んま
です
に
ね。
何も、降ってこうへんやんというか、
そう
本当
です
に
ね。
放
はい。
置みたいな。
で、会長自身もね、あんまりその特に指示はないので。あ、っていうので、まあまあ、とりあえずちょっと自分の名刺作るのに、まあまあ、営業部部長みたいな。まあ、マネージャーにしたかな。マネージャーっていうで、まあ、勝手に名前をつけて、やり出したっていうような感じですかね。はい。
なるほど。あれ大変やったな、みたいなありますか？振り返ってみて。
まあ、一個はね、ちょっと来年で10年目になるんですけど、大阪の梅田にあるルクア店のオープンと、それと東京のお店オープンが、まあ、ほぼ同時期に、決定してやったっていう中で、まあ、東京店はね、一応、まあ、私と会長も含めて、会社、まあ、東京に店を出すぞという意気込んで、出ていったので、まあ、比較的、立ち上げはね、なかなか、大変ではあったんですけど、大阪から離れるので、ただ商品だけをね、東京で売るんじゃなくて、やっぱりそこでものづくりも伝えたいということで、の中に、体験できる工房だったりとかも、併設して、名前も染工場、虹浦という名前で、はい、東京の立ち上げた、あるんですけど、その時はね、やっぱり私と会長もその辺の思いは一緒だったので、すぐに、店のオープンまで行けたんです。その後のルックア店っていうのが、私の思いだけでやりたかったっていうのがあって、会長と衝突するんです、そこですごく。はい、それこそ、ね、取っ組み合いの、まで、
ごめん。
で、その時の私の思いとして、やっぱり、入社したはいいんですけど、なかなかこう、まあ若かったのもあるんですけど、やっぱり自分を認められたいんだったりとか、自分で何か決めて、やり遂げるようなものを、まあ、なんていうか求めてたというか、俺が決めて俺が成功さすんだみたいな、はい、いう部分で、まあ会社全体のことというよりも、自分、自身の、はい。なんかために店をやりたいといった、感じだったので、経営に会長はやっぱりストップをかけますよね。はい。大阪の施設っていうと、梅田のルクアっていうと、やっぱり一等地でもあるので、
そうですよね、駅前で。
かかる費用と、あと客層もね、やっぱりより高くなったりとか、発祥よりになるかで、どこまで勝負できるかっていうのも、私自身は試してみたかったんですけど、会長はやっぱりそこが、難しいんじゃないかっていうので、はい。それが1回目の衝突、はい。でしたね。なので、それはやっぱり、こう、まあ、なかなか、それに向けての立ち上げっていうのは、やっぱり会長からの、こう、協力を得られない中、まあ、資金的、はい。まあ、実際にオープンに向けての動きも、まあ、ない中で、やっていったので、まあ、一つちょっと大きな、山場というか大変だったなっていう思いではありましたかね。まあ、その後も、こう、 ベテランの職人がやっぱりちょっと都市で一斉に実現するっていう
は
の
い。
も、これまた第二のちょっと結構危機であったりと
うん、
か、もあったりもしたんですけど、まあそこはやっぱり、それをなんとか若い職人を入れて育てるっていう思いは会長と何も変わらないので、
はい。
まあ乗り越えれるレベルではあったんですけどね。やっぱりその緑化展の時はそういう衝突がありましたね。
なるほど。でもあれですよね。結果としてでもルックはオープンしてみて、こう、良かったっていうところはありますよね。
まあ、売上自身も現在、直営店の中で一番売上高いっていうのもそうですし、まあ、大阪のルクアにあるっていうのが、これまた、ブランドとは別に、会社としてこう信用であったりとか、なんかブランド力のアップになったんですよ。大手の企業さんからの手拭いの制作のお話っていうのも、こう、ルクアを経由したりだったりとか、ハイパーの方にも、こう、お話をするときにもすごく伝わりやすくて、まあ、ある意味、こう、まあ、大阪の梅田のルクアにあるっていうのは、大阪のお土産っていう意味でも買われる方もおられるので、そういう効果は単純にお店の売り上げの数字以上に、あったっていうのもあって、まあ、なんとかルクアで10年、
すごいことですよね。あんな入れ替わり早いところで。
一番小さい企業ですね。ルク
ええ、面白い。すごいっ
アです。
すね。
一番最小の売り上げの会社じゃないのかなと思いますね。ルクアにテナントとして入ってる、お店というか会社としては。なので、まあ、来年のね、万博の期間もルクア店として、ニジェラルクア店はあるので、まあ、ちょうどいい、節目10年目を迎えるときに、来年の関西万博で、まあ、大阪生まれの抽選、ごめんなさいね。大阪生まれなんです、抽選。さっきの特徴で伝え忘れてた、染める、にじみ以外に、染める際に一度に50枚重ねて染めるっていう、たくさんできるので、発想がすごく大阪っぽいんですね。なので、まあ大阪気質な染色なんですけど、なので余計にね、来年の関西万博では、しっかりと大阪発祥の抽選っていうのを、お土産としてこう PR したいなっていうのはありますよね。
めちゃめちゃすごいですね。ルクアも僕も大阪住んでたことあるので、なかなかこう埋もれやすかったりとか、入れ替えりとかもね、
そう
こ
です
う、どうして
ね。
も早くなりがちなので、そこで10年ってすごいですね。しかもこう、なんですかね。結構、ああいうところってこう、なんかわかりやすい有名ブランドさんとか、なん
そうです
か
ね。
そういうのが多い中で、ちゃんと大阪から始まったものづくりで大阪のものでっていうのを、こう、なんですかね、一本線も通ってる感じ。すごいいいことだなっていうふうにすごい思い
あり
ま
がと
す。
うございます。
すごいですね。ありがとうございます。で、ちょっとですね、いろいろ伺っていきたいんですけど、ちょっと前半がちょっと時間来ましたので、一旦こちらで、一区切りということで、では、それではちょっとまた後編の方でいろいろお伺いできればなと思います。一旦ではこちらでありがとうございました。
ありがとうございま
あり
す。
がとうございました。